ご趣味は？
あ、趣味ですか。
趣味、全然違う話しますよ。趣味、
あ、趣味にしようと思ってることはあるんですけどね。スキューバダイビングなんです。
もう仮にやってるんですか？
1回やっただけですね。継続してないんでちょっと趣味とは言えないかもしれませんね。
へ
え。それ以外だとなんだろう、あんまりこれといってないかもしれないですね。
おうちにして何をなさってるんですか普段？
普段
お休みの日、また
お休みの日仕事してますね、明らかに。
は
あ、やっぱ仕事してる時間多いですね。やっぱ自宅が職場なので、
常に考えちゃう、
常に考えちゃうんですよね。
向いてるんだ
よね。自分で気持ち悪くなるぐらい考えてるんです、普通に食器洗ったりとかしてても。
まあ、食器洗ってるっていう今状況を初めて知りましたけど、それは言わなかった方がいいじゃないですか。奥様がやってるっていう方が。
あ、そうですね。
作らなかった方が。
奥様フォローしてますから。
そうですね。何やってる時や、もう考えちゃいますね。
1週間にお休みは何日？
一応日曜日が休みですね。
日曜日は採用方はいない。
いないです。
なるほど、わかりました。ではこれちょっと真面目な話なんですけども。
はい。
今スキバとかって聞いたんですけど、それまだあの始めてそんな間もないと思うので、
はい、
山中さんをなんかそういう突き動かしている原動力というか、要力パワーの源、これが好きだな、これがあるとなんかちょっとテンション上がるなとかっていうものございます。なんかへこんだりすることもなんかこう、まあいろいろいると思うんですよ。好きなミュージシャンがいてとか、 あとなんかどなたかと恋人と会うのが好きとか、なんか夜ぼーっとするのが好きとか、お酒飲むのが好きとか、いろいろあると思うんですけども、
原動力、
原動力、一番の原動力、そのはい、わかりました。食べることなんですね。
いや、
そんなことないですか。
食べますけど、
今岡崎さんと奥様が食べる動作をしましたけど、いや、本音でいいですよ、自分の中で。例えば、なんかすごい細かいことでも
原動力ね、はい、うちのやっぱ奥さんと過ごせる時間が増えたってことですかね。
やめましょうかもう今日。すごいいいですね。
もともと自分の時間が欲しいっていうのはやっぱそこだったので、まあ、今はでもそんなにたくさん時間があるわけではないですけど、もう同じところに結婚してるから住んでるし、
そうか、それだったらねえ、記念日は忘れちゃダメですよね。
数字覚えるのが苦
手。面白いですね、旦那さん。
うん、分かりました。
今までのところをちょっと第1部とさせていただいて、
はい、
今日ちょっと第2部として僕個人的に伺いたいことがあるんで、
はい、
ちょっと一歩踏み込んだことをお伺いするんですけども。
どうぞ。
全然違ったら違うって構わないし、答えないって言ったら答えないでも構わないんですけど、
はい、
たまたま私の父がデイサービスに通ったことが今はちょっといけないんですけどもありますので、その時に感じたことをちょっと、はい、当ててみて、ぶつけてみて、要はそういうのはどういうもんなんだよとか、今こんな感じですよって現状とか、
はい、
田中さんがお考えしてることとか、
はい、
実際そうなってないけど本当はこうしたいよねってこういうしがらみとかあると思うんですよ。
はい、
まあ、話せる範囲で構わないので、
はい、
ちょっとこれだけはどうしても個人的に聞きたいんで、ちょっと番組からちょっと離れちゃうかもしれない。ちょっとこれまたお願いしていいですかね。
はい。
またちょっと言葉喋ってないけどさ、ノーメイクだよ、マリコさん。
そういうこと言わなくていいんです。
はい、もうね、さあ、聞いていきます。
はい、
現在デイサービスの利用者に対して施設の数が足りているんですか。絶対的な話になっちゃいますけど、
足りてる種類と足りてない種類があると思いますね。
種類っていうのは、
例えばデイサービスなんかは多いと思うんですよ、
はい、
でも実際住み込んでしまうあの施設、皆さんが施設って想像してしまう、住むところですね、なんかはやっぱり何年も待ってる人とか申し込んでからいるし、そうですね、足りてる種類と足りてない種類というのはあります。
今山田さんなんかが行っているデイサービスというのは結構足りてると
、足りてると思いますね。ああ、うん、ちょっと言い切るのも
あれですけど、いや、まあ、多分そうですよね、分からない、はい、そんな沖縄のこととか分からないでしょうからね。
沖縄のことは分からないですね。
働く人
は、でも、
はい、
そうですね、土地柄 によって足りてるところと足りてないところあるっていうふうな認識は持ってます。あの土地の高い東京とかっていうのは施設の数は圧倒的に足りないですよね。あれデイサービス1個作るのに1億円以上やっぱかかる。それにあの参入してくる企業も、まあ、民間の企業、まあ、中小企業とか、あとは大きな
大手
コンビニとかであるんですけど、まあ、今沖縄っておっしゃいましたけど、沖縄とかそういう人のいるところには、まあ、都心ですとかっていうところには企業がいっぱい参入するんで、はい、数はあるんですけど、まあ、田舎であんまり人が住んでなさそうなところとかに参入してくる企業っていうのが少ないので、そういうところでは足りてないっていうような話は聞いてます。
漠然と僕が調べたことがあるんですけど、
はい、
まあ、引っ越そうかななんて考えてるときに、今練馬区なんですけども、はい、練馬区多いんですよ、はい、やっぱりその数が。じゃあ引っ越そうかなと思って数を調べられるようなサイトで調べると、まあ、漠然とした話ですけど、市に行くと少なくなったりするんですよね。だから市が広くなるから土地柄的に、それに対しての数が少ないとか、やっぱりそういうことなんですかね。23区にやっぱり企業は力を入れますよね。
人が集まるところにやっぱ入れていくんでしょうね。
ビジネス
は、ビジネス
ありますからね。
はい、
わかりました。あとは働く人の数は足りてますかということなんです。
1足りてないんじゃないでしょう。ないと思いますよ。
これは実感的な問題です。例えば自分のところで今こんだけの人雇ってます、10人でやってるけど、実はこんなサービスがしたいって考えた時にもうちょっといた方がいいんじゃないかとか、そういう結構リアルなことで構わないんですけども、
うちで働いてる人は足りてますね。
あ、はい、今サービスが、
全然足りてます。でもなんか業界で見た時にはやっぱり足りてないんでしょうね。
介護職という実際に行う下ですね。
はい、
その中から管理者という方が出てくるという先ほどの流れもあるから、やっぱりその母体が足らない、
やめちゃうんでしょうね、すぐ。
それはどうしてやっぱ辛いから、それとも、もともとそういう女性とかが、例えば、これは仮の話ですよ、
はい、
多くて、あの結婚して辞めてるから、どんな理由が多いんですかね。
介護職っていうのは、まあ、一般的には、まあ、労働環境っていうのは良くないっていうふうに言われてますよね、まあ、低賃金重労働、実際には、まあ、低賃金だけどそんな重労働ではないんですけど、低賃金重労働と、あとは一時期、まあ、介護保険制度っていうのができて、まあ、日医学館なんかがそういう資格なんかを専念した時期があったじゃないですか、はい、あの時に割と転職組っていうんですか、まあ、僕もそうだと思うんですけど、夢を見て転職していくわけじゃないですかこの仕事って
こんないいところがあるよ、
そう、皆さんご老人たちの幸せを一身に背負って一生懸命働ける気持ちいい仕事だと思って転職するけど、実際にやるのはおむつ交換だったり、はい、お風呂で一生懸命洗ってあげたり、もうそれも立派な仕事なんです、もちろん、はい、でも自分の想像してたものと違って現実を見て、でも給料もそんなに多くない、この業界って実はあんまり良くなかったんじゃないかなっていうふうに辞めていく人っていうのは結構いると思いますよ、はい、
なるほど、まあ、各地域によって違いがあるっていうところがまず大きいですよね。
そうですね、
はい、それやっぱり上で母体と、母体じゃない、その企業とかのしがらみもやっぱりあったりするから何とも言えないところですよね。
はい、
わかりました。ではですね、すごくコアになる質問をするんですけども、これはあの本当に相対的なことより山中さんご自身としての意見を伺いたいんですけども、
はい、
ちょっと長いんですけども、一応聞いていただくんですけども、前置きとして、一応、私の実の父が、あのまあ、実じゃない父はいないんですけども、実の父がですね、要介護2なんですよ、
はい、
この説明、ちょっと今回省かせていただくんですけども、つい最近までデイサービスを利用させていただいておりましたと、
はい、
一昨年の12月、私の父は67歳の時に脳梗塞で倒れたんですね。
はい、
で倒れて翌年4月に東京に移り住んできた、あの実家の群馬で倒れたんですよ、
はい、
で一緒にじゃあ住むか住まなきゃだなって話になって移り住んできたと。で4月20日に移り住んできて、4月29日にデイサービスのところと契約をしたんです、
はい、
で、まあ、そこから1週間以内 その通う日から通い始めたんですけども、
はい、
まあ、本当はなんですよ、これはもう通う側からの話で一方的なわがままなんですけども、本当はデイケアに通ってすぐリハビリがしたかったんです、
はい、
デイケアの方に。ただ空きがないと、
あ
全然入れない、 3ヶ月か1年かわからないって言われたんですよ。おこれ、これまあ、別にこれ文句言ってるわけじゃないんで、はい、これ素直に聞いていただきたいんですけども、で、町がたくさんいる状態ですと。だけど、うちの父のその時の状態は、右手、右足麻痺で動けずに、一人で生活することが不可能。まあ、難しいっていうことですかね。はい、で、私は働きに行かなきゃいけない。
はい、
昼はだから開けなきゃいけない。ってなってくると、食事、トイレ、やっぱり転倒したりすることが怖い。先ほど言った、生きがい以前の問題、まあ、生きがいにもかかってくるかもしれないけど、
はい、
以前の問題になってくる。要は、そこで生活、物理的に支障が出てしまう。
はい、
入浴に関しては、夜帰ってくればできるけど、そこら辺があると。ってなった時に、どうしようと。じゃあ、まあ、相談員の方が区にいたりするんじゃないですか。
はい、
生活指導員か、支援相談員か。
はい、
介護の方に、まあ、聞いたら、まあ、じゃあとりあえずこれは失礼な言い方ですよ、すごい失礼な言い方かもしれないですけども、とりあえずデイサービスに入りましょうと。そうすれば昼間は働いてる間はお風呂と、まあ、転倒とかしてもちろん見てくださるし、でリハビリとかってそんなに運動とかもないですけども、まあ、そこにいれば食べ物も食べれるしと。で一応保険の対象なんですごく高額も取られることもないしと、
はい、
っていうことで入った。でその時に感じたことなんですけども、まあ、施設に通う人の中で父は若いんですよ、
はい、
デイサービスで。なんかつい数ヶ月前、2、3ヶ月前までは元気に動いてたんですね、
はい、
もう6回だろうが7回だろうが別に67って今若いですから。
そうですね、
髪の毛もちょっとなんか茶髪ぐらいにしてて遊んでたぐらいな感じなんだけど、いきなりやっぱもうね、染める気もなくなるし白髪にして、その環境の中にいなければいけないってことあるけれども、自分の意思ではこうしたいなってこともできないじゃないですか。
そうですね、
だからまあ仕方ないっちゃ仕方ないですよ、はい、その病気倒れたんだから。でいなきゃいけない。でも目の前には毎日通うところに、夜は家にいるからあれですけど、毎日通うところに自分よりおじいちゃんおばあちゃんたちのコミュニティの輪がある。
はい、
そう、このことになんかだいぶストレスが感じて、もう一回倒れたんですよ。
そうなんですか。
やっぱりで、これは深刻な話でも何でもないんですけども、単純に物理的にね、やっぱそういうストレスを感じるんだなと思ったし、でその時に最初の話に戻るんですけども、お伺いした時にそれぞれ特徴があると、
はい、
それがね、明確な掲示がなかったんですよ。ここはどう、ここはどうとかって全然その相談員の方に分からないし、まあなんとなくここはこんな感じですよぐらいしかないし、選べるとかっていう状態でもないし、要は選択肢が少ない、ない子はないだったんですよ。で実際ここはいっぱいですよとか、ここは人気がありますよとかっていうのも出てくると、まあそれは仕方ないと思うんです、制限で。
はい、
でよこの時ね、あとショートステイで借りた時に、ご利用させていただいた時に所沢の方で行った時あったんですよ。
はい、
でそれショートステイだったんで違ったんですけど、そこも一応デイサービスの施設だったんですけど、よくも悪くもね、なんかアットホームローカル、これはいる人たちとかの輪じゃないですよ。そう、働いてる人、
はい、
で実際ちっちゃいトラブルがあって、うちそこをもうお断りしてるんですよ。ちょっと大変なことが夜中に騒ぎ出しちゃうって喧嘩し始めちゃったりして、それを先ほどの話じゃないですよ、隠して、で後に親父が、実はうちの家もそんなわがままなあれじゃないんで、まあ実はさあったんだけどって話になって、ちょっと他の人たちも年配だったの、泊まってた方が、
はい、
トラブルだったらまずいなって話で一応言ったら、まあまあ一応謝りに来たりしたんですけど、あ、多分こう行く人はね、
はい、
どんどんどんどん若い人になってくるじゃないですか。その若くして倒れる人が出てくるし、利用する媒体として高年齢の方が多いと思うけど、年齢層高い方が多いと思うけど、低い方も増えてくる。
そうですね、
多分そう今後なってくるのは間違いなく想像できる話なんです。分かっても結構倒れる方が今増えてきちゃってるんで、健康健康とはいえ、
はい、
でなった時に、結構そのサービス自体が、業態自体が、先ほど特徴っていうのはすごい あなるほどねとは思ったんですけど、本当にそのことだと細分化されてる方がいいと思う、
は
い、オリジナリティが。
そうですね、
でそれを掲示する、
ええ、
分かるようにして、だからといって自由に選べますよというのはなかなかならないとは思う、それは分かるんですけど、一方で大規模化してるところ、企業が大きいところで大規模化しててプロフェッショナルがいて、
はい、
多くの箱で 多くの人、絶対世代もいろんな人がいてもいいところと、
はい、
あとは若い人ばっかりのところとか、例えば若い人とあの年配までの方が一緒に入れるようなところとか、自分でいろいろもっと運動がメインのところとか、
はい、
っていうふうになってきた方がいいんじゃないのかにゃーってまあそんな強い意見ではないんですけど、それが僕が触れて感じたものなんですけども、これがねもっと全体的なこう今流れてるなんとなく社会の流れからすると、僕なんかデザインの仕事してたりするんですけども、
はい、
マルチかマルチかとか言われてきて、あのいろんなことをやりましょう、多機能でね、いろんなことどんなビジネスもいろんなことをやりましょうってなってきたのが M&A とかで、ね、皆さん業種企業でかいとか全然関係ない業種じゃないですか、
はい、
そういった言い方はあれですけどもくっついて、でも最終的にもちゃもちゃみたいな感じでその業種に戻ってきてる今現状は。
そうですね、
テレビ強いところで液晶が強いところは液晶だけに戻るんで、じゃあやっぱできるってなってきてるのを考えると、なんとなくね介護職員で働いてる方々
は、
はい、中にいてやっぱりそのスピードになかなかついていけないと思うんです。そんだけ動いちゃってるところでっていうので、まあ管理者としてっていう立場なんですけども、
はい、
なんかどんな風に今後ね、いつもの締めの話なんですけど、ただ今後なんかこういうのがあったりするんですけど、どういう風にしていきたいなとかっていうのはありますかっていう、ちょっと長い質問なんですけど、
まずそうですね、そのやっぱり実際に利用する本人ですとか、はい、まあ、ご家族の方って本当にその時にならないとその業界のことって気にしないじゃないですか。
全くしないですね。
その 実際自分が病気になって初めて病院に行くのと一緒で、自分が実際介護をしなければいけない方っていうのと身近に接した時に初めてそういう業界のことを目にしますよね。で実際この介護ビジネスの業界自体もまだ歴史が短いので、全然市場としては習熟してないんですね。で去年ぐらいからやっぱり探すのに分かりづらい、どこにどんな特徴があって、ここはどういうことを大切にしている施設なんだっていうのは実際探そうと思っても分からないんですよね。
そう、分かりやすく言うと、倒れたどこに行くのっていうのが、
そうなんです、
ね、とりあえず会社行くんですよ
で情報公開制度っていうのが去年から始まって出るんですね。まあ、これもまだ始まったばっかりで、はい、まあ、いいとこも悪いとこもあるんですけど、実際に探すときに、まあ、1年に1回毎年のことなんですけど、その事業所のことを調べに来るんですよ、
はい、
ここはこういうことをやってて、こういうことはやって、まあ、体操をやってて、
はい、
口腔ケア、歯のケアはやってない、
はい、
で、人をまあ、温かい雰囲気をモットーにしてますとか、あとはそうですね、定員がまあ何人で、送迎車両は何台で、ここの地域だったら行けますよ、情報ですね、その施設の情報っていうのを調べて、あのホームページ上に全部まとめるんですね。専門のサイトがあるんですけど、
ワムネットって
それは違うんです、何だったか、
確かワムネットだと思うんです
よね。そういうのも一応始まってますし、まあ、これもそれ、まあ、まだ2年目3年目ぐらいのことなので、まだ分かりづらいんですけど、まあ、ちょっとずつそういうところっていうのは改善されていくんじゃないかと思うんですよね。当然利用者さんの数がこれから、まあ、老人の数が増えてますし、使う人が増えてくれば使いづらいとやっぱり長持ちしないじゃないですか、
はい、
きっと利用者さんやその家族の声で、まあ、情報のことであったり施設の選び方であったりっていうのはだんだん改善していくものだとは思います。てかしてかないと困りますしねまあ一時期2000年4月ぐらいにいろんな業種のが参入してきて、例えば土木の人がデイサービスを始めたり、全然関係のない土木の会社がいろんな業態からこう介護業界に入ってきてごっちゃごちゃになってたんですね。わけわかんない、
なんでだかはちょっとわからない、
なんでだかわからないですけど、でだんだんそこからこう淘汰されたり、まあ、 合併したりとか
今だいぶ淘汰されてきてる、
来てるんだと思うんですね。あのコムスンにしてもそうですし、まあ、悪い会社っていうのはちょっとずつ減っていってると思うんですよ、うん、まあ、全部が全部減るっていうことはないと思うんですけど、
ただビジネスとして介入してきたところはビジネス状態が悪くなったらまず最初に消えるじゃないですか。
そうです
ね、お金だから、そうするとやっぱりね淘汰されていく方がいいとは思うんですよ。
時間とともにまだ始まって5年目、はい、6年目ぐらいですから、まあ、だんだんと良くなっていくんじゃないかとは思います、うん、あとは、まあ、デイサービスさんをこう紹介してあげたケアマネージャーさんなんかも、
はい、
まあ、そういった専門の仕事の質をこれから高めていかなきゃいけないですね。
多分ね、それをあのいや悪いのは悪いですよ、あの他の業種と比べてですよ、はい、一般企業と比べて、
はい、
僕が比べるのもあれですけど、学校の先生とか、
はい、
そういう福祉の仕事とか、
はい、
なんかやっぱりその今まで良くも悪くも独自のカルチャーでやってたと思うんですよ。だからそれをやっぱりぐしゃっと見せていかないと、外からの面を入れていかないと、どうしてもね少ない人数でやるんじゃないですか、
はい、
なんかそれがね良くないんじゃないかな。やっぱり大きいな、だからどうしても、
それは
一般企業でもそうなんですけど、少ない会社でやってると、少ない人数で考えるでしょ、で悪いこと、悪いなり、ちっちゃいことついてくるんですよ。まあ、うちの会社そうです。自分で編集します。なんですけど、ただね、やっぱり大企業がいいか悪いかとは言えないけども、多くの面に触れないと、それがいいか悪いか判断する人の数の媒体がないと、なかなか難しいですよね。
まあそうでしょうね、
あと動かすの力が人数がやっぱりいないと、
うん、まあでも基本的にやっぱり国からの委託じゃないですけど、国の制度にのっとってやっている、まあ国がねよく分かんないですけどね。
いや別に言っていいと思いますよ。
あ、そうです、
ね、だってやっぱりその国あって管理者なんじゃないですか、
はい、
言っても、でも管理者が現場に触れて管理者になるじゃないですか、
はい、
現場に触れて管理者にはなってないですから。
そうです、ね、
それは判断は、まあ、フォローすれば難しい、フォローしなきゃ何やってんだお前らって話じゃないですか。はい、わかりました、顔面何やってんだお前らっていうね僕は代弁しておきます、はい、僕は受けることはありませんけどあとちょっともうこれおしまいですなんですけど、
はい、
最後にこう10年前と、
はい、
今と、
はい、
っていうのは今聞いたじゃないですか、大体その変貌の仕方の程度が大体良くなってきたと、はい、一応設けられてなってきたと、ここから10年後ってどう、
はい、
何かが変わると思います、それとも変わらないと思います、変わらなきゃいけないっていうのは分かるんですけども、想像つく範囲、その専門の中にいる人といない人だと多分分からないと思うので。
そうですね、やっぱり、まあ、2008年、
数字弱いですね。
あ、すいません。まあ高齢社会になってきてて、まあ、ご老人の数もだんだん増えてきて、まあ、2025年ぐらいの4人に1人の方がご老人ですよね。で、認知症の方もだんだん増えていきますよね。で、やっぱりだんだん介護の仕事っていうのがオープンになってきてると思うんですよ。昔は隠してたと思うんですよ、うちのおじいちゃんボケちゃってるから外には出ないでみたいな感じ、
表情わかる、
まあそうなんでしょうけど、やっぱだんだんオープンになってきてるんで、きっと社会がそういうことに興味を持ってくんじゃないかと思うんですよね、うん、学校の授業でとまでは言わないですけど、まあ普段そういうことに接しない人たちもそういう介護のこと、病気のことっていうのをもっと知っていく世の中になっていくんじゃないかと思うし、まあ行けばいいなと。
そうですね、多分ね。知識を得ることは増えるような気がするんですけど、どっかの機会がね。
知識を増える人が増え、持った人が増えていけば、まあ、業界自体もいい方向に
動
くでしょう、多分動くでしょうし、まあ、それが時間の流れとしてはやっぱり一番の理想なんじゃないか
と。興味が湧くってことですね。
興味が。
うん、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあまとめて小野さん最後に感想。
まず振り？
どうでした？
いやいろいろこのやっぱりあれですよね、そういう福祉ってなんていうんだろう、このビジネスっていうなんか こういうイメージがこう、
ね、
少ないけど、でも今聞いてるとやっぱり福祉っていうものもどんどんどんどん細分化されてって、何その筋肉があってさっき最初に言ってたじゃない、こういうところでもうどんどんどんどんこう専門的とかもうそれこそ本当に
プロフェッショナルで、ね、一個細分化していかないと
なっていくんだな
と、
いろいろ分かりました
。どうも、どうもです。マリコさん、
はい、
はい、ありがとうございました。では本日のゲスト、デイサービスの管理者でございます、山中隆さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。